詩編78編の一節から29まで。で、今日の詩ではまず言われていることはですね、他の詩編とかなり違うわけですね。他の詩編の場合は何らかの形の祈り、苦しみからの叫び、そうしたことが、多いわけですね。ところが、この詩の場合にはですね、私の民よ、教えを聞き耳を傾けよ、で神言を言い伝えるのだと。私たちは聞いて悟ったこと、先祖が語り伝えたことを語り継ごうと言ってですね、神言のような書き出しから始まっているわけです。詩編というのはこのようにいろいろなものがあるわけですね。普通はこのようにですね、先祖から言い伝えられた真理、神言という形で短い形で表現できるというふうなことでもありますが、神言というのは大体そういうもので、聖書にも短い言葉、死を恐れることは英知の始めだといったようなこととかが今ずっと書いてあります。でもこの詩編の中にもこのような神言のような表現があるということ、普通はあんまりそういうことは気づかれていないかと思います。で、こういうのがなぜ詩なのかということですね。で、それは詩の形で書くっていうことは何らかの感動ですね。おのずからそういう詩的な言葉に綴っていかざるを得ないような感動があるということです。そういう特別にですね、ある簡潔な言葉で詩的な言葉と重ねていくということと、もう一つは散文という形でですね、普通の文章として書いていくということがありますが、詩の形で書くというのはですね、その典型的なものは神様への苦しいとこからの叫びであり、また感謝であるとこういったことですね。それはこの手前の77編でもそうですが、神に向かって私は叫ぶのだと、助けを求めて叫ぶのだと、その本当に苦しいことをそのままの形で書き綴るということで、これは散文のようにですね、ずっと単にですね、描写するような感じで書いていくのとは違うわけですね。でこの78編の場合はですね、先祖からずっとですね、聞いて悟ったこと、語り伝え合いたこと、でそこに大きな神様のこの4節というように、賛美すべきことがある。この死への賛美っていうのはですね、死への賛美を語り継ぐということは、本当に死は素晴らしいという賛美すべき神様の技というふうな意味合いで言っているわけですね。死に賛美をせざるを得ないような大いなる技、それを言い換えて死の力であり驚くべき御技だと、ずっと以前からのですね、神様の大きな導きの中に本当に素晴らしい賛美すべきこと、死の力、驚くべきことがあると、それを深く感じたからばこそですね、このように、教えを聞き耳を傾けようと、そこにですね、この詩を書いた人も長い歴史の間の中で神様の驚くべき御業を非常に深く示されたと、掲示されたということだと思います。だからこれは書かずにいられないということですね、語らずにいられない、書かずにいられないという形で、このように書いていったし、また私がはっきり神様から聞き取った神の業のことをですね、このように聞きなさいというふうに言っているということです。で、この4節の言うですね、昔からの言い伝え、私たちが聞いて悟った、先祖が語り伝えた死への賛美すべき力、技、これまさに私たちもですね、ずっとこの旧約聖書から言えば数千年も前から語り継げられたことです。ずっと語り継げられてきて、今もこの日曜日とかの礼拝集会のたびに全世界で今の語り継いで そして語る人がですね、今語ることを耳を澄まして聞きなさいと、そういう気持ちでですね、参加した人たちに祈りつつ語っているということで、基本的に今もこのことはずっと続いているということですね。結局はその神様の力なんだと、驚くべき力だと、そのことを語ろうと言っているわけです。で、考えてみますと、キリスト教という名でですね、知られてきたこの信仰の形も、復活の力、あるいは罪っていうですね、人間の存在に一番奥深い心のある部分、あるもの、神様にどうしても従えない、そうした奥の隠れた部分に神様の力が介入して、そういうわだかまり、どうしても抜け去れないものを処理をして清め、そして新しく作り変えると、これはもう驚くべき御業であって、人間の経験を重ねたからとか、良い教育を受けたとか、あるいはスポーツをしても芸術をしても学問をしたところでですね、その魂の奥にある暗いもの、罪の力、そうしたものはどうすることもできない。でも、そのどうすることもできないものに触れて、それを清め、それを取り除くというふうなこと、それはまさに本当に驚くべきことですね。ですから、罪っていうのは人間を死に至らしめる、まあ、死んだ状態だということで、エピソの信徒の手紙でも、あなた方はかつて死んでいたものだと、まあ、そういうことははっきり言われています。エペソの信徒の手紙の2章の一節ではですね、さてあなた方は以前は自分の罪のために死んでいたのですと、しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださった、そして共に復活させ、共に天の王座に就かせてくださったというように書いてあります。ですから、この罪の許しということは本当に復活させるということと同じような意味を持っていると。それから、私たちもいずれ死ぬけれども、死によってですね、無になってしまうのでもなく、暗い世界に落ちていくのでもなく、死によって私たちは、新たに霊の体を身につけたもの、イエス様も今は霊の体を身につけて神のもとに復活をして生きておられる、まあ、それと同じように、この肉体の目では見えないような霊の体を受けて復活をすると、そういうことですね。いずれにしろも、いずれにしても死に打ち勝つ、で、霊的な死が、まあ、罪による死ですけど、そこにも打ち勝ってくださった。まあ、こういうことも本当に死の力であると。十字架も復活も再臨も、これみんな神の力。で、この連綿とですね、数千年もこの聖書の真理が消え去り滅びゆくことがなくずっと続いてきたと。人間世界でどんな戦争があろうが、飢饉があろうがですね、キリスト教や真理に対する大迫害があろうとも、この力はずっと続いてきた。まあ、このことの中にも死の力がある。他の書物がどんなに読まれなくなっても、ずっとこの神の言葉を書いた聖書は読まれ続けてきたわけです。ですから、この詩を作った人はですね、みんな聞きなさいと、この驚くべき死の賛美すべきことから、神様の力、神様がずっと個人的にも歴史的にも成し遂げた大いなる業、これこそまさに今の世代の人、そしてまた後の世代の人にも語り伝えていこうと、そういう気持ちはもう今の私たちも全く変わらずにですね、持っていくことができるわけです。まあ、そのぐらい本当に神の力を知った場合には、自分だけ黙って持っていくわけにはおられなくなるわけですね。誰かから、組織から命じられたからすると、周りの人を見てしといた方がなんとなくですね、体裁がいいとか、そういうことをした方が、見た目にですね、高く評価されるとかいった、 そういうような全く不純な気持ちからするのではなくて、内部からですね、やはり本当にこの4節に言う死の力、神様が、あるいはイエス・キリスト様を成し遂げてくださった驚くべき御業と、そのことをもうはっきりとですね、まず自分の内で知ると、あるいは自分との他者との関わりの中で知らされるということなんですね。そこに深い感動があったればこそ、これは死という形で書き残されていったということです。でキリスト教信仰というのは、結局ああしなさいこうしなさいという戒めではないということは、これはもうごく、当たり前のことなんですけども、でも今日でも日本人の圧倒的多数はキリスト教といったらキリストの教えだとですね。だからこうしなさい、敵を愛しなさいとかですね、なんか守りなさいとか、弱い人を助けなさいとか、まず正しいことをしなさいとかいう、そういう何々しなさいといったようなことばかりがキリスト教の本質だと思っている方も非常に多いと思うんですね。けれどもキリスト教信仰っていうものは、その本質的なことは神の力を本当に知らされたもの、神の力を受けたものが証しをしていくわけですね。神の力を受けること、これが信仰の中心にある。十字架と言いましたように、十字架によるイエス・キリストが十字架で死んでくださったということで、私たちは心から感謝しておければ罪が許されて、本当に魂が軽く、心が軽くなると。あるいは死んだら終わりだという虚しさから解放されると。この世界はだんだんといろいろ悪くなって滅んでしまうのではなくて、イエス・キリスト様が再び来たりて、いわば新しい天と地、それは天から降りてきたって書いてあるように、なんか非常に霊的なものなんですね。でそういったことも全部神の力、そういう神の力を実際に受けることがこの信仰の本質的な内容を成しているのであって、こうしなさい、ああしなさい、ああすべきなんだと、そういうことがキリスト教本質では決してないということなんですね。そういったことがこの1から4節まで最初に言われた後で、5節からずっとですね、その歴史の中でどのように人々が振る舞い、それに対して神様がどのような技をなさったのかが具体的に書いてあるわけですね。で、5節からですね、ヤコブの中、ヤコブとイスラエルは同じことを指しているわけですね。こういうふうに詩編はしばしば触れてきましたが、平行法というように、一つのことを最初の文で言い、またそれと違った表現で次の文を連ねていくわけですね。ですから、これはさっきのところもそうですね。例えば78編の1節、我が民よ、私の教えを聞きっていう言葉の意味とですね、文章の意味と、私の口の言葉に耳を傾けよと、これはほとんど同じことを表現を変えて畳みかけるように言うことによってですね、その強い力をですね、表現を印象付けるということがあるわけですね。で3節も、私たちが聞いて悟ったこと、先祖が私たちに語り伝えたこと、これもですね、1行目と2行目ほぼ同じことを表現を変えていってる。で4節もそうですね、死への賛美、死の力、あるいは主が成し遂げられた驚く御業、これもほぼ同じことを並行していってるわけです。で5節もそうです、ヤコブの別名としてイスラエルっていうのが与えられたので、ヤコブもイスラエルも同じですね。主はヤコブの中に定めを与え、イスラエルの中に教えを置いたと、教えとか定めとか言ってですね、これは全く違うものではなくて、さっきからのように、この4節のところにあったように、死の道からと、あるいは死を成し遂げた驚くべき宮座、驚くべき宮座とその力、ほぼ同じことを言い換えてるんですね。ここも定めも教えもですね、5節もほぼ同じことなんですね。ヤコブもイスラエルも同じ。要するにこれは定めとかこの教えとか、ここで教えと訳されたのはトーラーという言葉で、律法ともよく訳されるわけですね。律法すなわち神からの言葉、神の言葉です。ですから5節でいう、 主はヤコブの中に定めを与えた、イスラエルの中に星を置いたという、要するにイスラエル民族に特に選んで神の言葉を与えたんだと。それが、そしてそれが永遠のものだから、このように子孫にも示していくようにと。そして6節の理由に、後の世代もずっと語り伝えていくと。この語り伝えていくっていうのがですね、この3節4節にもあったように、他の聖書の箇所でもしばしばこういうふうに出てくるわけですね。確かに語り継がずに折れないような強い力が、印象があったわけです。そしてまた、こういうことを本当に信じてこの力に触れた人は、またその背後から神様の御言葉としてですね、これはお前だけが持っていた因ではないと、周囲の人に、そしてまた未来の世代の人にと絶えず語り継いでいくんだと、まあ、そういうことがですね、聖書には非常にたくさん見られるんですね。真理の永遠性ということです。で、語り継ぐっていうのはそういうふうに神様の御心であるので、現代の私たちも自分だけが自分の部屋 で、ね、黙って持ってるんではなくて、少しでも何らかの方法で、この神様の大いなる力、すねさっき言った十字架も復活も再臨も、あるいはいろんな自然の中に現れたものも神様の力ですね。自然のさまざまな夕焼けとか花とかですね、いろいろ風とか雨とか雪とか、そんなものを全部神様の力である。これはさらに考えれば、私たちが歩いていける、指が動く、頭で考えたら手が動かせる、筋肉が動かせると、これは考えてみたら非常に不思議なことなんですね。考えるとか感じるとかいうのは目で見えないことですね。考えること、それを目に見える筋肉、神経の伝達をしてですね、そして、筋肉が動くという目に見えるところにつながっていくわけですね。そんなことも、非常に不思議なことも全部ですね、神様の力である。ですから、いろいろなところですね、例えば植物が一つ花が咲いているでも、そういうふうに土と空気中の二酸化炭素や酸素を使ってですね、そうして成長していく。一つの細胞の中でもたくさんの酵素が、複雑な化学式のものがある。そして、DNA ですね、ディオキシリボ核酸といわれるものがですね、どの細胞にもあって、それがずっと伝わっていくわけです。そんなことも含めて、みんなこれ神様の技ということで、そういう一つ一つを、まあ、当たり前のこととか一人で残っているんだと、何ともそれを見ても神の技を感じないのではなくて、一つ一つやはり私たちも神の技を感じるほど強い感動を与えられて、そこからやはりこれは黙っておれない、語り継ぐという気持ちもより促されるわけですね。で、の語り継ぐのは、次にはですね、一つは感動のように語り継ぐということは当然あると思いますが、もう一つはですね、人間は非常に弱い、罪深いものだと。だから、その基準となるものがなければ、もうたちまち別の道に入って滅んでしまうと。だから、このところは特にその方面のことはですね、七節で言っているわけです。神の御業を決して忘れてはいけないからと。その無意ましめ、神の言葉を守るためだと。先祖は様々な場面で反抗してきたけど、そのようにならないために、ならないためには神の言葉が必要なんだとですね、そういうことのために特に語り伝えていると、まあ、ここではそういうふうにですね、人間の罪深さを考えればこそ語り伝えていく必要があるというふうに言っているわけです。で、その後、エフライムの子らは弓を射る者だったが戦いの日に裏切った。彼らは神との契約を守らず、その教えに従って歩むことも拒んで、御業をことごとく忘れたと言います。で、 こういうふうに本来神様を知らされた人であっても神様の技を忘れると、先に技をずっとですね忘れないように伝えていくという精神、この7節にあったですね。7節、子らが神に信頼を置いて神の御業を忘れずに伝えていくということであるのに、逆にこの忘れてしまうということです。この忘れてしまって、いろいろな罪を犯してしまうということですね。この11節、御業がたくさんあるのにみんな忘れた。驚くべき御業があるのに忘れてしまった。それはこの4節とこの対照的に置かれているわけですね。この詩を書いた人は、神様の驚くべき御業、これ本当に大事なことだと、黙っておりないから語り継ごうということなんですけども、現実の民は驚くべき御業に接しても接しても忘れていく罪深い存在だったということなんですね。でこのことはまた私たちにとって も当てはまるわけです。11節、御業をことごとく忘れたと、例えばいつも私たちが不満を持っている、不満を持っているということは絶えずですね、神様がしたことや周りの人間がしたこと、あるいは自分がしたことに対して怒っていると、どうしてこんな風になるのかと、例えば、病気になったら、誰でもですね、どうしてこんなになったんだろうかと、そういったことですね、疑問などが次々と出てきてしまって、あるいは自分の感情や自分の考えが出てきてしまって、どこにも神様の技というものが感じられなくなるということなんですね。みんな良くない 悪行ですね、悪いことなんかは新聞でも絶えず出てきている、新聞やテレビ、マスコミ類でも絶えず出てきているんだけども、そういうことですね。絶えず悪しき技を常に思い起こさせてしまって、本当の良い技を忘れるということが多いんですね。次に、その12節からはですね、具体的に神の技と、それを具体的にですね、忘れてきたと。どんなにことを、良いことを神様から受けても受けても忘れてきたという具体例を書いてあるんですね。で、彼らの歴史、この聖書の民の原点とも言うべきですね、出エジプトのところ、記述から始まってるんですね、12節。エジプトの位置においては不思議な技をされたと。水をせき止めたというふうなことですね。で、昼は雲を持って、夜は燃え続き、火の柱を持って導いたではないかと。そして荒野では岩を砕いて、豊かな水も飲ましたと。こういうふうに非常に、本来ありえないような数々の技を神様ご自身がなされたということです。岩から次の16節ですね、水を流れ出させた、引き出されたので、水は大河のように流れ下った。この大河と訳されているのはナハールということですが、これは大きな言葉を意味することもありますが、これは英語ではブルックとかですね、ストリーム、小さな流れ、そういうふうにも訳されているのが多いです。だから単に水の流れで、他の英語訳をですね、権威にある英語訳を見ても、そういう大河というふうな訳し方をしているのはほとんどないですね。岩から水を流されたから、水は川のように流れ下ったんですね。大河って言ったらですね、これは揚子江とか黄河とかですね、そんなものをもう思い出してしまいますよね。ミシシッピ川とか、普通、例えば東京付近に流れている隅田川なんていうのも決して大河と言わないんですね。一般的にはかなり長い川である静岡県を流れている天竜川や大井川なんでも、これは大河だと、そういうことはあんまりしないかと思うんですね。でナイル川や、そういうガンジス川とかですね、インダス川、あるいはミシッピ川みたいなもの、これは大河と言われますが、そういう意味では岩から流れが出てきたっていうのはですね、ミシッピとかそういったアマゾンとかの大河のようなものでは到底ありえなかったから、 これは水は川のように流れ下ったということなんですね。まあ、このいくつかのことですね、敵に攻められてモサイ滅びるというところに道が開けた、道が開けた上でですね、燃える火の柱、雲の柱を持って導かれたと。水がせき止められてですね、助かった。で、岩を叩くと水も出てきたとかいうですね、まあ、数々の本当に不思議な技、まあ、こういったことも比喩的に取れば私たちに当てはまるわけですね。本来絶対に潤いのあるものは出てこないと、まあ、非常に人間関係もギスギスして、本当に嫌だと思っていた人、本当に神様を知り、イエス様を知った時にですね、本当にこれは岩から絶対に水なんか出ないというのに出たように、岩から水が出たようなですね、心持ちになるわけですね。岩から水が出てくると。本来ないところからこの世に流れを生み出すと。これは神様の技として、こういう古代世界でなくだけでなくて、今日までずっといろいろ続いてるんですね。で、そういうような特別な良いことをしてもらったのに、17節以降。それにもかかわらず、その神様の大いなる存在に対して罪を犯し続けていったと。で、神様は確かに彼らがですね、水を確かに出すことはできたが、そんな食べ物ですね、パンを与えることはできないだろうと。まあ、こういうふうにですね、彼らは食べ物が非常になくなったときに、神に向かって強い不信感ですね、を募らせたわけです。で、彼らは、そういう意味でですね、神様の怒り、裁くに遭うということになったというわけですね。21節で、火はヤコブの中に燃え上がり、イスラエルの中に燃え下がったというですね、彼らが神を信じようとしなかっただからと。で、不思議なことにですね、そのように、背信の行為、考えや行為をするならば、神様は立ちどころに滅ぼしてしまうかと、あるいは厳しい罰を与えるかというと、そうでなくてですね、この23節を見たら、それでもなお神を上から雲に命じて天の扉を開いて、マナを降らしてやったと。この堅くなな人間にですね、絶えず神様の方が何かこう、不思議な聖なる忍耐というべきものをしていてくださって、非常に、恩知らずのような民なのに良きものをこのように次々とくださると。実際に食べ物がなかった状態のためにとっては非常にこの満腹をするまで食べることができたんだというわけですね。まあ、そういうふうにこの29節までは神様の大いなる技、特にイスラエルの歴史の中に現れた神の技、それは一方では非常にこの神への反抗心に満ちた民族であったんだけれども、神様の方の大いなる忍耐でこのように繰り返し繰り返し良きことを注いでいた、まあ、そういうですね、神様の驚くべき忍耐と愛というもの、これまた神様の大いなる技なんですね。人間の心や忍耐がとても考えられないような大いなる忍耐を神様がされたと、まあ、いろんな意味での神の技がですね、あると。それを私たちもですね、現在に生きる私たちもどこを見てもこれは確かに神の技なんですね。で、悪いことが起こると、で、そういうことも何か良いことを神様が起こそうとして、そういうことが起こるんだというふうに絶えず受け取っていってですね、良いことの、本当に良いことの起こるためにいろんな神の技がなされているということを、そういう意味で毎日の生活の中で感じ取っていきたいわけですね。はい、以上です。